ション。この時間は琉球大学附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は皮膚科の安村亮先生をお迎えして、アトピー性皮膚炎についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず最初にこのアトピー性皮膚炎について、というものはどういったものかということをお話しいただけますでしょうか。
はい、アトピー性皮膚炎、病気の名前としては皆さんご存知、一度は聞いたことあるような病気だと思います。で、イメージとしても、病気のイメージっていうのはきちんとあると思います。まずはこのアトピー性皮膚炎、定義についてちょっとお話ししたいと思います。皆さんのイメージ通りだと思うんですけど、ガイドライン上の定義としては、アトピー性皮膚炎は増悪と軽快を繰り返す、創用のある湿疹を種病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー素因を持つという形になっています。で、特徴的な左右対称性の分布を示す湿疹性の疾患で、年齢により後発部位が異なると。で、乳児期、あるいは幼児期から発症し、小児期に寛解するか、あるいは寛解することなく再発を繰り返し、症状が成人まで持続する特徴的な湿疹病変が慢性的に見られるというのがガイドライン上の定義となっております。今の話をちょっとわかりやすく説明すると、とにかく、特徴的、つまり、特徴的で左右対称性っていうのは、全身に、湿疹病変がこう見られると。で、年齢により、子供だったら、顔に多いとか、肘とかに多いとか、うん、成人だったら、体幹上部に多いなどの特徴的な湿疹の分布っていうのはあるんですけど、イメージとしては、治りづらい湿疹が、繰り返し繰り返し起こるっていうのが、アトピー性皮膚炎という形になります。
はい。
はい。で、もう一点、先ほどちょっと、患者の多くはアトピー素因を持つっていう形でお話ししましたが、
はい、
アトピー素因っていう言葉に関しては、とにかくこのアレルギーを、体で、起こしやすいっていうのが、アトピー素因っていう形になります。なので、何らかのこのアレルギー基準によって、全身の湿疹を繰り返すというのがアトピー性皮膚炎というふうに、理解していただいたらよろしいかと思います。
はい。先生、アトピー性皮膚炎というのは、私が、はい、そうですね、一番上の子、
はい、
20年ぐらい前になりますか、
はい、
その頃からよく流行り始めているようなイメージがあるんですが、
はい、
どうなんでしょう。その前からももちろんあったかと思うんですけれども、はい、名前としてはあったんでしょうか。
名前としてはもうずっと昔から、アトピー性皮膚炎というのは、あります。
うん、
ただ、今おっしゃったように、最近、昔と比べると、昔って言っても、戦前と戦後っていう形で比べると、
はい、
明らかに、最近になって、患者さんの数っていうのは増えてきていると思います。
うん、知り合いというか、同じ同級生のお母さん方に、やはりお子さんがアトピー性皮膚炎だということで、
はい、
すごく悩まれてるというか、
はい、
治療に通ってるんだよという話を聞いたことがあるんですが、
はい、
もうやはりこの一番辛いのは、かゆみ。
そうですね。
そうですよね、先生ね。このかゆみっていうのは、やっぱり、どうしてかゆみというこの症状が出てくるんでしょうか。
アトピー性皮膚炎っていうのは、慢性的に湿疹が出てくる。で、湿疹というのは、かゆみを伴う症状を湿疹と言います。うん、で、先ほど、アトピー素因、アレルギーを起こしやすい基準っていう形でお話ししたと思うんですけど、アトピー性皮膚炎の人は、何らかの、アレルギー物質、人によっては、ダニであったり、ホコリであったり、またある人にとっては、食べ物であったり、
うん、
そういうものがアトピー物質として、皮膚にくっつくと、そこの部分で、通常は毒じゃないものに対して、
うん、
それは、自分にとっては害だというふうに皮膚が認識してしまうと、それを追い出そうとする働き、
うん、
人間のこの、皮膚についたものを追い出そうとする働きっていうのは、かゆみによって起こって、かくことによって、それを排除しようとする防御反応なのですね。
そうなんですね。
はい。なので、この湿疹っていうものは、ものすごいかゆみを伴う、っていう形になります。かゆみの原因は、アレルギー物質が皮膚につくことによって起こるっていうふうに、捉えてもらったらよろしいかと思います。
はい。ダニだったりっていうところでは、ハウスダストというふうにくくって ね、説明してもいいかと思うんですが、はい、やはり食物アレルギーの方たちは、それを排除する治療の仕方っていうのを、はい、その頃はよくやってたような気がします。
はい。
それもどんどん治療の仕方は変わっていってるわけですか？
おっしゃる通りで、昔なんですけど、昔はこの血液検査でアレルギーが反応があった。例えばこの子は卵にアレルギーがあるみたいだっていう形にすると、卵をこう除去して、っていうのが、主流でした。
はい。
ただ、最近になると、この、アレルギー物質っていうのが、経口、口から摂取することによって起こるのではなくて、皮膚につくことによって、かゆみを発してるっていう場合も多くて、今、皮膚科、小児科に、おいては、この、アレルギーがあったから、このアトピー性皮膚炎に対してなんですけど、厳密なこの食事制限は、やらない方がいいんじゃないかっていう、方向に今来ています。だから昔は食事制限を、積極的にやったんですけど、はい、今は、後ほどお話しするんですけど、経口制限はせずに、どちらかというとスキンケア、これの方が大事なんじゃないかっていう方向に今は向かっています。
そうなんですね。
はい。
いやでも本当にすごく悩まれていましたね、その頃のお母さん方は。はい、本当に一日に何回も掃除機をかけたりとか、はい、やっぱりどうしても痒くてかきむしるので、
はい、
その部分をかかないように包帯を巻いてあげてたりとか、
はい、
もう本当に着るものにもすごく、化学繊維はダメだから、
はいはい、
理念というかね、
はい、
コットン 100%、それもなんていうのかな、天然コットンとか、はい、いろいろなところでね、本当にこう、気を配って、心を配って、もういろんな方法でどうにか快適に過ごしてほしいっていう、大変そうなのはね、本当に見てたんですよね。
はい、
ま、ね、治療の方法ももう変わってきてるということなので、その治療についてお話しいただけますでしょうか。
はい。わかりました。ちょっと治療に行く前に、少しちょっと流れで、
う
ん、今、アトピー性皮膚炎っていうのはどういうものかっていうのをお話ししたんですけど、
はい、
アトピー性皮膚炎のこの原因、に関してなんですけど、うん、
はい、
原因に関しては大きく分けて、3つ、皮膚の、バリアですね。
はい、
つまり、皮膚の、皮膚がちょっと、まあ、弱い状態であるために、
うん、
皮膚に、原因物質がついたときに、バリアで、それを止めることができないっていうのが一つ。
はい、
あとは、環境的な因子。
うん、
つまり、昔だと、まあ、土とかそういうところで過ごしてたのが、今はまあコンクリート、家もまあきちんとしてる。その代わり埃が溜まりやすいとか、うん、そういう、あとは、エアコンだったりとか、
はい、
あとは大気汚染、
はい、
まあ、とか、あと、沖縄だったら黄砂とかもありますし、花粉は少ないんですけど、そういう、埃が以前と比べると、やっぱり増えている。
うん。そうですよね。
はい。
うん、
バリア、環境、因子。もう一つは先ほどお話しした、アトピー素因、まあ、遺伝的なものですね。アレルギーを生まれつき持ちやすい。
うん、
この三つが原因になります。
はい。
で、治療に関してなんですけど、原因が三つあるんですけど、
うん、
アトピー素因、つまりこの生まれつきアレルギーを持ちやすいって体質を変えるのはなかなかちょっと難しい。
はい。
で、環境因子、ホコリがあるから、まあもちろん掃除をして、ホコリをきちんと取っていくっていうのも大事なんですけど、
うん、
世の中にあるホコリをすべて、なくす、そういう無菌状態な環境に、
まず無理ですよね。
行くっていうのは無理です。
はい。
なので、一番この治療の主役となるのは、皮膚のバリア、皮膚をきちんと、整えましょうっていうのが治療の基本となります。
うん、先生、この皮膚のバリアの、
はい、
この、機能が低下していることによって、はい、まあ、その、かゆみだったり、いろんな症状が出てくるということなんですけれども、じゃあその、皮膚のバリアを、こう、正常化させる、もしくは、この、スキンケアですか？
はい。
っていうのは、どういったものがあるんでしょうか？
基本的には、もう、外用治療っていう形になります。
うん、
まず、アトピー皮膚炎、強い、まあ、湿疹状態をずっと繰り返している人っていうのは、まずその湿疹をきちんと治してあげる。
うん、
湿疹状態っていうのは、もうその時点で、皮膚の状態が悪化している状態になります。つまり湿疹状態を放っておくと、通常の皮膚と比べると、その湿疹状態の皮膚のところは、アレルゲン、つまりアレルギー物質を、中に取り込みやすくなっている状態。
うん、
つまり、湿疹がある、かゆい、ひっかく。そうすると余計湿疹が悪化する。皮膚のバリアも崩れる。そこにまた自分のこの、 アレルギーの物質がついて余計痒くなる、さらに引っかくっていう形で悪循環をきたすので、まずしっかり薬を使ってその湿疹を良くしてあげるっていうのが、まず一つ目の治療となります。で、湿疹をある程度良くした後、皮膚の状態が湿疹がない状態になった後、ただバリア機能としてはアトピーの人と普通の人と比べると、やはりちょっとバリア機能が落ちているというふうに考えますので、バリア機能を治すために保湿剤をきちんと定期的に塗って、皮膚の状態を保って、表面か、外側から来る、アレルゲン、アレルギー物質っていうのを皮膚の体内に取り込まないようにするっていうような皮膚の状態を整えていくのが一番大事だと考えています。う
ん、先生、これアトピー性皮膚炎として、診断されてからの病院での治療法ということになりますか？
そうですね。
うん。で、その塗り薬というものは、そうですね。処方されて、
そうです。
そこからいただいたものを塗るということが基本になります。
はい、そうです。
はい。
基本的に治療の基本は、以前と変わらずに、ステロイドの外用薬という形になります。うん、ちょっとここで、塗り薬、塗り方に関してなんですけど、ちょっとお聞きしたいんですけど、塗り薬、処方されます。塗り方ってわかりますか？
先生、塗り方ってあるんですか？清潔にしてから塗るっていうことぐらいしか、上から下とか、いろいろあるの。くるくる巻いてとか。
塗り薬の塗る量。
塗る量。
はい。
へぇー、これは考えたことなかったですね。
そうなんですよね。薬のこの説明書を見ます。うん、説明書を見ると、1日1回、1日2回。適量を塗ってくださいと書いてるんですね。
そうですね。
処方箋のこの説明書には。僕らがこう実際に、塗り薬外用薬を処方して処方箋として発行するんですけど、大体患者さんから来る質問は、これは1日1回塗るんですか ?1 日2回塗るんですか、あとは、例えば朝と晩だったらどのタイミングで塗ればいいんですか、そういう、回数と、塗るタイミングっていうのを聞かれることはよくあるんですけど、どのくらいの量を塗ったらいいんですかって、なかなか質問として出てこないと。
確かにですね。
ただですね、
はい、
一番大事なのは、塗る量なんですよ。外来を受診してアトピー性皮膚炎、なかなか治らないんです。このお湯薬をもらって塗ってるんだけど、なかなか治らないんですっていう形の患者さんを見ること多いんですけど、
はい、
きちんと、塗る量を指導すると、大部分の人は、かなり良くなります。
そうなんですね。先生、じゃあ、意外と自分目安の適量がそれぞれにあって、
はい。
それが少ないんですか？
基本的には少ないと思っています。
うん、
で、塗る量、一応基本的な決まりがあって、0.5グラム。0.5グラムっていうのは、人差し指の第一関節まで、チューブの薬を歯磨き粉みたいにビッて伸ばしたやつを、それが手のひら2つ分。の範囲に塗る。つまり、顔全体に塗るとしたら、ちょうど、チューブをビーって、手のひらの第一関節まで伸ばして、それが 0.5 グラムなんですけど、それを全体的に伸ばして塗るっていう形。
顔一面がその量になるわけですね。
そうですね。
そしたら、足とかだと、もっと量多く、
そうです。
塗らないといけないじゃないですか。
大体、塗り薬のチューブって1本が5グラム、ないしは10グラムなんですけど、ちっちゃい5グラムのチューブで考えると、つまり顔に1日2回塗ったとしたら、5日間でなくなるんですね。
そうですね、1グラムだから。
で、足だと、それの4倍ぐらい塗ると思うので、
はい、
大体1本で1日かな、足全体に塗るとするとですね、そのぐらいの量が必要になるんです。
へ
ぇー。で、なかなかこの、塗る量、0.5 グラムっていう量は、なかなか難しいので、
はい、
塗ってちょっとベトベトして、あとは、こう、ティッシュを、肌につけたときにティッシュが落ちていかないぐらいツヤツヤに塗りましょうっていうのが、治療の目安です。
意外と皆さん本当わからないでしょうね、この量に関しては。
はい、で、基本的にはもう、なるべく初めの患者さんには、実際に部位にきちんと塗っ、病院でもう塗って、
あげる。
このぐらいの塗る量でいいですか、多いですか、少ないですかっていうのを聞くようにしてもらったらいいかなと思いますね。
そうですね。本当、適量って適量なんですよね。皆さんね。
そうです。こう、外来をしていて、どの病気に関してもそうなんですけど、塗り薬に関しては、その適量っていうのが、どうもちょっと少ない。
そうですね、うん、ベタつくのがまた嫌なんですよね。
そうなんですよね。
うん、だからそれで治りが遅かったりするっていうこともあるということなんですね。
それが、結構ほとんどだと思います。
あら、そうなんですね、はい、それだけ変えるだけでこの改善が一段と変わってくるということなんですね。
そうですね。
先生、その、まあ、塗り薬が、まあ、基本にありますけれども、はい、他にもありますか？ご家庭で。
ご家庭でできるの。いや、とにかく、医療者が、サイドからすると、きちんとまず塗り薬を塗りましょうと、
うん。
で、皮膚の状態を整えましょうと。で、皮膚のバリアをそのまま、戻しましょう。
うん、
これが、第一。うん、で、もちろん、その人にとって悪化となるような環境因子があれば、それに対して、例えば、絨毯のカーペットがあれば、ちょっとカーペットの上のほこりはとか、あとペットが室内で飼われてたら、などの生活指導ももちろん必要なんですけど、まずは塗り薬かなという印象
で、スキンケアというところですね。先生、じゃあ、まあ塗り薬はそうですけど、普段使う、例えばシャンプーだったり、石鹸とかっていうのも何か指導していただくことはありますか？
僕は、あんまりこのシャンプー、石鹸に関しては、これを使いなさいっていう指導はしておりません。ただ、使うときに、擦り洗いをしないようにとか、そこら辺の指導を優しく手でなぞるように洗ってね、というような指導は行うんですけど、このシャンプーがいいよとか、この石鹸がいいよっていうのは、
例えば弱酸性とか、いろいろよく聞きますよね。
一応、弱酸性のものの方が殺菌効果はあるので、あと皮膚の表面の、状態っていうのは基本的に弱酸性なので、弱酸性の方がいいのかなとは思うんですけど、まあ、そこまで、
気にしなくても、
日常的に使うものを気にする必要はないかなと思います。
うん、普段から、じゃあ、家族で使ってるのを同じように使って構わないと。ただ、擦りすぎはあまり良くないですよ、ということです ね。
ただ、治りが悪い場合には、そういったものが刺激となってるかなっていう形で、見ていく場合はあるんですけど。
見直すことも、はい、
ある、あるんですけど、皆さんに、まずはしっかり塗り薬を塗ってくださいと。で、いう形です。で、これが、1回目の受診。
はい。
で、きちんと、症状に合った塗り薬を、きちんとした、薬、外用を塗ります。それで、まず、良くなるか良くならないかを見極めます。
は
い。で、次に、まあ、お子さんとかを見てる方だと、こんなに薬ずっと塗り続けていいの、っていう、ちょっと心配が出てくると思うんですけど、
はい、
まず、しっかり塗ってれば基本的には落ち着きます。
うん、
で、その後、2段階目の治療なんですけど、落ち着いた状態を維持する治療がとっても必要になってきます。
はい、
で、大体アトピー性皮膚炎の場合は、まあ、個人によって異なるんですけど、その人によって症状が出現する部位っていうのは、大体決まってると思います。
うん、
湿疹ができやすい場所ですね。はい、で、ある程度落ち着いた状態の時の、その次の治療が一番重要で、塗り薬を塗るのをやめない、ということですね。落ち着いてるように見えていても、まだ湿疹が、アトピーのこの状態がくすぶってる状態と考えます。
はい。
で、1日2回きちんと始めしっかり塗って症状が落ち着いた後、良くなったら、次は1日1回にして、しばらく様子を見ます。1週間ぐらい。
はい。
その状態で、いい状態が確認できた。っていうであれば、次は2日に1回、3日に1回、週に1、2回という形で、間欠的に塗り薬を塗っていきます。
はい、
これをプロアクティブ療法といって、アトピーの状態を弱い状態で落ち着けていくっていう形で、それがうまくいって、週に2回ぐらいの塗布量であれば、使用量もだいぶ少なくなると思うので、
はい、
塗り薬の、トラブルっていうのも気にしなくて、大丈夫なのかなと思います。
そういうふうにまあ改善していって、自分勝手にまずやめないということが大切ですね。
そうですね。定期的に、特に症状がひどい時には、初めはもう1週間ごとぐらいに受診して、今の状態を見てもらって、だったら、この状態だったらこういう治療をしましょうっていう形で、医者と患者さん2人共同作業として治療していくのがいいかなと思います。
そうですね。
はい。
そこがまず基本にあって、で、最初、頻繁に塗ってたの、お薬が2週間に1回に減っていくという形をとっていく中で、
はい、
先生もじゃあ、お薬がもう手放すことができるというところまで感知するということも可能なんでしょうか？
子供の場合は、比較的、治りやすい、治った後、その状態を維持しやすいという形がありますので、将来的には手放すことができるっていうふうに考えてもらっても、大丈夫だと思うんですけど、 ただ、その、手放すタイミング、例えば、2、3ヶ月ですぐ辞めれるっていうふうにちょっと考えずに、うん、半年、1年ぐらいのちょっと長期的なプランで、
うん、
で、病院のある、目的っていうのは薬を処方するっていうことと、患者さんの状態を見極めて、今度は薬のトラブルが起きないように、
うん、
治療を続けていく、処方の指導をしていくっていうのが、僕ら医者の役目ですので、こういう慢性の病気でありますので、定期的にきちんと受診して、皮膚の状態を見てもらって、きちんと指導してもらって、っていうのが一番大事だと思います。それができると、大部分の人は、最終的には薬なく、うん、子供の時はアトピーだったんだけど、今はもう全然大丈夫だよっていう状態を、ゴールとして、達成できる可能性はあります。
はい。先生は小さい頃、じゃあ大人になって急に発症するという場合は、
はい、大人のアトピーの場合には、うん、多少ちょっと事情が複雑です。
うん、
環境的な要素も強かったり、
うん、
あとは内因性の金属アレルギーだったり、汗のアレルギーだったり、
はい、
大人のアトピーの方が、子供のアトピーよりかはちょっと治りづらい印象があります。
うん、
ただ、それでもきちんとした概要をしていけば、大部分の人は落ち着いた状態を維持できると思います。ただ、大人の場合はなかなかこの仕事の関係上とか生活関係上、
はい、
概要の塗りがちょっとやっぱり少なめになるので、うん、今日ラジオを聞いてる人、塗り薬をしっかり塗ろう。まずそれだけで。治るのは、この塗り薬をきちんと塗れた後に待ってるゴールですので。
そうですね。
はい。
う
ん、治りづらいとは思うんですけど、
うん、
頑張ってまず塗り薬を塗って。
根気よく。
はい、
ね。
きちんと通ってっていうのが大事かなと思います。
うん、はい。もう本当に諦めずにね、ちゃんと先生との一緒に、ゴールに向かって、
はい、
きちっと守る。まず、言われたことはきちっと守って、塗り薬の量もきちっと塗ってあげて、で、そこから症状はね、どんどんどんどん改善していくわけですからね。
はい、
決して治らない病気ではないということですよね。
そうですね。まずは、一つ目の目標は落ち着いた状態で、
うん、
それを維持していくっていうのが目標になります。で、二つ目の目標として、なるべくこの治った状態、最終的には薬が手放されればなっていうのが理想ですけど、うん、まずはこの一つ目の落ち着いた状態を維持していくっていうのを目標としてやっていくと、塗り薬も少なくなりますし、
はい、
付き合っていける病気だと思います。
はい、わかりました。本日は琉球大学医学部附属病院の皮膚科の安村亮先生をお迎えしてアトピー性皮膚炎についてお話を伺っていきました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノアンシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。